じゃあ、詩編の第5編見てまいります。この詩編の詩編105編と実は106編、これは対になっているというふうに考えたらいいと思います。これは2つで1つ的な、そういう詩編です。実際にはハレルヤ詩編と言いまして、104編もそうなんですね。ハレルヤで終わっていきます。でこのハレルヤで104編の最後終わってますけれども、実は105編につながっていくハレルヤ、そしてその105編の最後でこのやはりハレルヤとありますが、実はこのハレルヤは今度は106編のハレルヤというふうに、実はこうつながっていくものというふうにこう考えられます。でどういうことかというと、こういう神殿の礼拝で聖歌隊やレビ人たちによってこう歌われる、または朗読される、そういう神殿での礼拝の中で用いられたもの、そんな風に言われます。で私たちは日本語の聖書を持ってます。でこれはもともとはヘブル語で書かれてますけれども、バビロン捕囚というところから帰ってきた時に、この時にイスラエルの人たちっていうのはヘブル語を話すことがあまりできなくなってきている。それで当時一般的になっていたアラム語やラテン語、ギリシャ語ですよね、そういったものがユダヤ人たちの間でも普段に使われるようになってきます。そこで70人訳っていうのは旧約聖書をギリシャ語に訳したものがあるんです。でそれなんかを見てみますと、実はこの104編の終わりのハレルヤが105編の最初のところにハレルヤってきてるというふうにもなっているんだそうです。そういうふうにしてこのハレルヤという言葉で結ばれてたり始まっているものっていうのは、ハレルヤ詩編というふうに言って、この一つのこう神殿のこういう礼拝の中で歌われたり朗読されたりした、そういうもののようです。ですからこういう礼拝の中でこの詩編が読まれるということは非常にふさわしいというふうに言われます。でその時にこの詩編の105編っていうのをこう見てみますと、104編とのこう多少、違いがあるんですが、この105編は特に104編は自分の心の中の神様に対する思い、姿勢、見て自分の心に向かって神様を褒めたたえようではないか、神様を賛美しようではないか、神様の御名をこう褒めたたえろというふうな勧めがずっと来たのに対して、今度は105件というのは基本的には自分に向かってるんですけれども、世界に向かって、多くの人たちに向かって、そしてこの神の御業を告げ知らせる、そういう使命がある。つまり信仰告白的な、これは詩編というふうに言われます。105編は。そして105編が出エジプトからカナンの地、約束の地ですね。そこに入るまでの神様の導きを取り扱ったのが105編。そしてこの106編はその続き。カナンの地からバビロン捕囚に行く、その間の神様のお取り扱いを歌ったのが106編だろうというふうにこう考えられるんです。つながっていて、でさらにですね、面白いんですが、この105編も106編もじゃあいつ書かれたのかなっていうふうに言いますと、これは実はバビロンという国に捕囚になって、捕虜になってずっとみんな連れて行かれて、そして帰ってきて、エズラ・ネヘミヤの時代に自分たちをこう荒廃した神殿を建て直した、そしてその時に神殿で礼拝がなされた時にこれが使われたんじゃないかなというふうに言われます。そして この特に100、その中で、詩編の105編から、6節、105編の1節から6節まで、これを一つの、守り、くくりとしてみます。これは全体の、実はくくりでもあります。で、これは何かというと、賛美への招きであります。神様を賛美しようではないかという、民に対して、そういう進め、招きの呼びかけが、一節から六節であります。そして、七節から、この十五節までは、何かというと、その賛美せよと言ったその理由なんです。その理由が、アブラハムを選び、そしてアブラハムの子孫たちに対する、その約束ですよね。与えられた約束について語られて、それが思い出されて、そして今度は16節から24節というのは、これはあのヨセフが奴隷としてエジプトに売られていきますよね。あの時の状態からエジプトで非常に広がったという、そういう神様のお取り扱いについてが16節から24節。そして今度は25節からですね、何かというとそこからその奴隷の状態に今度陥ったイスラエルの民がそこから解放されてくる神様のお取り扱い。不思議な、だって10の奇跡って言うんでしょうか。災いがエジプトに下って、そしてエジプトから出てくることができた。っていう、そういうことの神様のお取り扱いがまとめてあるのが、これが25節から38節。そして今度は39節からは何かっていうと、エジプトから出てカナンの地に入るまでの神様のお取り扱いなんです。それが、この39節から45節。そして45節は結論です。最後45節見ますと、こう言ってます。これは彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。ハレルヤと言っています。で、この7節からずっと44節まで、ここまで神様が導いてこられたその一つ一つのことを思い返す。思い返すと、神様がその時その時に必要な手段を導いてこられた。そしてイスラエルの民がそれを経験していく。神様の取り扱いを受けていく。その中には良いことばっかりじゃないんです。ここを見るとむしろ辛いことばかりです。苦しいことばかりです。で、私たちは辛いこと苦しいことってのは嫌ですよね。で、そんな経験があると神様を褒めたたえるなんてことはなかなかできない。でも神様はアブラハムとそのイサクとヤコブ、その先祖たちに契約、約束しているんです。この地を与える。あなたとあなたの子孫に与える。そして星のようにおびただしく増やす。祝福するっていう、その約束が、どういう形で、こういう、その約束が実行されているかっていうのが、この7節からずーっと、歴史を振り返っているんです。で、私たちが歴史を振り返る。自分の、よく皆さん自分がイエス様を信じたとき、また信じるまでの、このことっていうのは、証というのは、ぜひ告白して人々に伝えてください。そうすることによって、自分が神様にどういう取り扱いを受けているのか。そして今もに至るまでですよね。神様がこう導いてくださった、支えてくださっていたということを、私はそれは人々に伝えていくべきだと思うんです。それが神様を告白することだし、そうすることによって私たち自身が45節なんです。何かというと、彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。私たちは個人的なことっていうふうに言って、私一人だけのものではなくて、それを告白し、人々に伝えることによって、実は私自身も、神様の御旨、神様のお約束、
そして神様がしてはならないこととし、そのするべきこと、掟ですよね。それを私たち自身が忘れないっていうことなんです。ですから人に神様がこのように私を取り扱ってくださいましたっていうふうにそれを告白していく、兄弟姉妹に対して私たちも告白していきます。そうすることによって私たちもそれを聞いた人たちも神様のお約束は確かであり、そしてその神様のお約束をこの確かなものとして生きていくときにいろんなことがある、特に辛いこと嫌なことがあるけれども、それはその一つ一つは神様の良しとすること、しなさいということ、してはならないということ、掟です。これを私たちに大切なんだということを教えてくれるって言うんです。確かにそうかなというふうに思います。私たちにとって辛いこと、悲しいこと、困難なこと、そしてその一つ一つの中で私たちは神様に祈り、そして神様の御手を待つ、そして神様が私たちに命じておられるお言葉に従って生きていく、そのことを通してですね、神様が私に対して与えてくださった救いの約束は事実だということを困難さの中でむしろ確認をしていくもののようです。全部自分の困難や辛いこととか全くなくて、こういつもなんて言うんでしょうか、明るくて楽しいことばかり、平安でっていうふうなことの中に、実は神様の掟を私たちの心の中に刻むということはないようです。苦しみを通して私たちは神様の掟の真実さ、約束の確かさというものを心に刻むっていうんです。そしてね、その中で一節からちょっと特に見ていきますが、今日主に感謝して皆を呼び求めよ、その理由が7節以降言ったんですよ。そういうことがあるので主に感謝して皆を呼び求めよ。そしてその皆を呼び求めるってどういうことなのかということです。その皆を呼び求めるっていうことは、次の節行を見ますと、その御業を国々のために民の中に知らせよというふうにあります。主に感謝を捧げて皆を呼び求めるということは、諸国のために神様の御業を指し示していく、告白していく、そのことが実は皆を呼び求めるということのようですよ。ですから主の皆を呼び求めるというのは非常に個人的なことで、私一人の問題ではなくて、神様が私に対してどんなことをしてくださったかということを、神様を知らない人たち、いろんな人たちにそれを告げ知らせることなんだ。それが実は主の御業をに感謝して主の皆を呼び求めることなんだというのであります。そしてさらに、じゃあ主に歌え、主に褒め歌を歌うってどういうことなんでしょうか。主に歌う、まあ共同訳では主に向かって歌うってこうあります。これは神様を賛美するってことですよね。まあ前と同じように思いますが、じゃあ褒め歌を歌うってどういうことかっていうと、何を歌うのかっていうと、2節の次にありますね、節に。2節の後半に、そのすべての屈しい御業に思いを潜めようって言ってます。ですから、神様を褒め歌う、褒めたたえるっていうことは、神様がなされた不思議な御業、見て、それを覚えること、そこに思いを馳せるという。神様が私に対してどんなことをしてくださったかということを思い返すということです。実はこれがですね、 この主に歌え、主に褒め歌を歌う動機になるんですよ。また歌うっていうことは、褒め歌うっていうことは、神様が私に対してくださって、してくださった不思議な神様のお取り扱いというものに思いを馳せなければ出てきません。また思いを馳せること、それを思い返すことが実は褒め歌を歌うことになるんですよ。結果的にそうなってくるでしょうね。だから賛美しなさいって言われて、ただ賛美すれば賛美したことになるかっていうと、そうじゃないんですよ。賛美するっていうことは、神様に私がどういう取り扱いを受けているかということを吟味しないで、振り返らないで、思い返さないで神様を賛美するってことはありえない。これは賛美じゃない。このことを詩編の作者は民に向かっています。そしてさらにこの7節以降のことを詩編が書いているのは、そういうことがあるので、次に主の聖なる名を誇りとせよとあります。主の聖なる名を誇りとせよ。で、じゃあこれはどういうことなんでしょうか。主を慕い求める者の心を喜ばせよというのであります。この誇りとせよっていうこの言葉は、実は自分のこととして賛美せよという意味なんだそうですね。誇りとせよ、主の聖なる名を誇りとせよ。つまり神様と自分、神様を喜ぶということは自分の喜びでなければならない、そういうふうに言っています。主を賛美する人の姿というのは、そしてまたそれは何かというと、主を慕い求める者の心を喜ばせるって言うんです。つまり自分は神様によって救われている、お取り扱いを受けているということに対して誇っていなければ、自分というものが神様によって扱われている、救われている、そのことを喜んで誇りとできなければ、できなければ人々に伝えられない。そういうんです。つまり求道者の人たちに喜びを提供することはできない。だってそうだよね。みんな誰がどういうところに集まりたいですか。みんなで暗くなってるところに来たいとは思いませんよね。こうみんなでこう神様を、自分、神様がしてくださったことは自分ができたこと、自分にしてもらったこととして喜んでいる、そして感謝をしているところにみんな集まりたいでしょ。集まって自分も喜びたいですよ。だから私たちは神様を喜び賛美するっていうことは、自分のよう、自分のことのように神様を賛美することを喜び、そして喜ぶことによって他の人たち、まだ神様を知らない人たちに実は喜び、楽しみ、それを証ししていくし、また提供することになる。そうだよね。私は救われてて嬉しいんです、幸いなんですというさ、そういう喜びは、こんなものだけど何かができた、私はこんなことができました、私って偉いでしょというところには寄りたくないもんね、そばにね。でもこんなものが神様の苦しい御業をでお取り扱いを受けて、そして神様を心から喜ぶことが今できるんです、すごく嬉しいんですというところにみんな集まりたがるでしょう。で、そのことがここで言われているんです。自分のことのように神様を喜ぶということは、そのことを通してまだ神様を知らない人たちの心に喜びを与えていくんだよ、こういうふうに言うのであります。そしてさらに詩編の作者は告白するように進めます。4節で、主とその道からのを尋ね求めよ。 で、主とその御力を尋ね求めるってどういうことなんだろうか。それは神様を尋ね求めるということは常に神様を求める、神様の御顔を下へ求めるということ、この神様を下へ求めるってどういうことなんでしょうかね。このことを私たちはもう少しちょっと別の角度から考えてみたいと思うんですが、この尋ね求める、それは御顔を下へ求めることだ。で、このことは求めるというこの言葉はですね、実は神殿の礼拝の中で契約の箱が置かれるんです。で、契約の箱に心を向けるってことのようです。つまり契約の箱って何ですか？イスラエルがエジプトから救い出されたことです。その象徴ですよね。力ある御手を持って、そしてイスラエルがエジプトから奴隷の状態から救い出された。あの神様の約束、あのカナンの地ですよね。あそこに導かれるという、まさにその象徴が、これが契約の箱なんですよ。ですから、この神殿礼拝の中で賛美されるときに、この道からを尋ね求めよ、絶えずその御顔を下へ求めよと言ったときに、神殿の中のあの契約の箱を意識しているんだろうと。ようです。つまりあの契約の箱は神様がエジプトという巨大な力を持った国家からイスラエルを救い出した神様の力の象徴なんですよ。ですから神様がなされたそのことをもう一度思い返していく。これが実は御力を尋ね求めようということなんです。そして神様がイスラエルの民に顔と顔とを向けて、そして導いてこられた、実際にはモーセを通してですが、そのことを挙げて絶えず御顔を下へ求めようとこう振って伝えていきます。そしてさらに進めます。五節、主が行われた苦しい御業を思い起こせ。今度はさらにその御力を尋ね求めようということをさらにこれを今度推し進めているんですよね。この苦しい行われた苦しい御業って何かっていうと、多分にです。これはあのアブラハムにを召してアブラハムを導いたこと、そしてあのヨセフを通してエジプトにイスラエルが皆行ってそこで繁栄したこと、そしてエジプトで不思議な神様の技を持って力を持ってそこから救い出されて、あの荒野を旅して今カナンの地に入ることが許されたこと、その一連の神様のお取り扱いを指しています。ですから7節以降の全てを指して主が行われた苦しい御業を思い起こせって言って、そして7節以降がこうダイジェスト版でこう思い返されていくわけです。そしてそれは苦しい業と同時にその奇跡と御口の裁きとを思い返せというふうに言っていくわけですね。で、この、その奇跡と御口の裁きというのが並べられています。この裁きというのは神様のご判断のことを意味するしています。で、その神様のご判断というのは何かというと、イスラエルの民を迫害する者、イスラエルの民を懲らしめる者を神様が裁いていくという図式です。だってこれアブラハムとさ、イサクの時もそうじゃないですか、ヤコブの時も。考えてみると、あのアブラハムだって自分のサラをね、妹だと言ってさ、ごまかして、そして王様は自分のお嫁さんにしようとして裁かれるわけでしょ。でもアブラハムが嘘ついたから悪いんだけれども、思い返してみてください。
誰が裁かれたんですか。王様だよね、王様にしようとした。これは全く不公平なことなんだけれども、これはイサクも同じことをやってます。でイサクもそれで守られるんですよ。そういう神の民をどんな形であろうとも、一方的に理不尽と思われるようなことであっても、神様は神の民を守られていく、善良しとしていく、そういうことがここにあります。でそのことを一つこの出されてる時に面白いですね。13節と14節、今言ってると、彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められたっていうのはこのことですね。アブラハムが悪い、イサクが悪いのに、逆に騙された王様たちの方がひどい目に遭ってる。そういうまさに神につく、神の民である、神のお取り扱いを受けている、神様の約束をいただいているってことがどんなに素晴らしいものなのか、そのことをここで詩編の作者は一つ語っていますね。そして今度はこのヨセフがエジプトに下っていくところについても言っています。この17節でこう言ってます。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。でこれは何かというと、まさにこのエジプトに行ったのは、ヨセフが売られて行ったのは神様がそうしたんだ。それはアブラハムの子イサク、ヤコブですよね。ヤコブとその子供たちを守るためだ。不思議だけれども、そうしてイスラエルを守り祝福したんだ。だってヨセフにしてみれば殺されそうになって井戸に投げ込まれて、そしてエジプトに奴隷として売られるんですよ。これほどひどいことないんです。でもこのことも神様がイスラエルの民を祝福するためになされた神の技なんです。これは本当に美しい神の技ですよ、というふうに言います。そしてその後も今度はこの25節、面白いですね。出エジプトの前です。25節でこう言ってます。主は人々の心を変えて御民を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわせた。面白いですね。エジプトでね、イスラエル人たちが増えてきたんです。そのために神様がそうしたって言うんです。あのイスラエル人たちを憎ませて、エジプト人にね、憎ませて、そして苦しい目に遭わせた。まあこれは結果的にその中から救い出したっていうことを言いたいので言ってるんですが、これさえも神様が知らないことではないっていうことなんです。これさえも神様は用いてイスラエルの民に神を求めさせたって言うんです。救い出してほしいっていう、そういう神の御業なんですね。そういった神の御業を、これをこの思い起こせ、その奇跡と御民の裁きと、そして6節です。じゃあそういうことは誰に対してかという6節で、主のしもべアブラハムの末よ、主に選ばれた者ヤコブの子らよって、こういうふうに言っています。この主のしもべアブラハムの末よというこの言葉はですね、まさにこのアブラハムに対してなされた主の約束という意味ですよね。そしてその約束はずっとその変わらないっていうことです。それが何世代であろうと、何年経とうと、神様がアブラハムになして、あの約束はずっと変わらずに実行されていってるよ。そのような神様の見てとお取り扱いを知ったならば、知ったならば、私たちはどうですか。神様の掟を守る、神様の御教えを 私たちは守るしかないではないか。ハレルヤというふうに言うんです。ですから私たちが神様の御心を行うことができなくなったり、また神様の身旨と違ったこと、つまり聖書が教えていることと違った方向に私たちが行ってしまうのは、神様が私たちに成してくださったお約束と、そのお約束に基づいて神様は私たちを取り扱ってくださっていた、そのことを思い返すことがなくなってしまった時です。その時に私たちは神様の御教え、神様の掟、それはどうでもよいものになってしまうんです。そうして私たちは神の民であると言いながら、名目上神の民なんだけれども、実際の生活は神の民でなくなってしまう。で、そのために私たちが、この詩篇の作者が言っているように、私たちが取り扱われた神様のお取り扱いというものを思い返すこと、そして思い返してそれを分かち合うということ、これがないと神様の掟と御教えは私にとって何でもないもの、どうでもよいものと言って、名目上の、よく名目上のクリスチャンという言い方をしますけれども、心から神様を褒めたたえることのできない、ただキリスト者であるということだけで安住している、そういう信仰生活を送ってしまうことになります。ですから私たちは思い返しましょうよ。神様が私たちを一体どういうところから救い出してくださったか、そして今救われた私たちはどういうお取り扱いを受けてきているか、苦しいこと、辛いことあったかもしれません。でもお言葉によって私たちはどんなに慰められてきたことでしょうか。そして兄弟姉妹たちの交わりを通してどんなに支えられてきたことでしょうか。そのことを思い返したときに、私たちは本当に主のお言葉は、主の掟は、主の御教えは真実であるというふうに私たちは確認することができるし、そしてそれが心の中に確認できたときに、主をハレルヤと褒めたたえることができるじゃないでしょうか。だからどうぞお言葉を通して、私たちが神様によってどんな取り扱いを受けたか、そこに不思議な出会いがあったはずです。不思議な関わりがあったはずです。そういう神様の一つ一つのそのお取り扱いを振り返って、神のお言葉、御教えは真実だったと主を褒めたたえたいのであります。ハレルヤと心から主を褒めたたえる、そういう神の民でありたい。そうしないと辛いですよ、キリスト者であることは。そうでないと人々に喜びを与えるキリスト者ではなくなってしまいますよ。だって自分がどんなに素晴らしいお取り扱いを受けてきたかが分かんなければ喜べないでしょう。喜びのない人が人々に喜びを分け与えることができますか。やっぱりできないですよね。主をハレルヤと褒めたたえられないですよ。それは周りの人もそうですけれども、その人自身も、私自身も実は暗くますます落ち込んでいってしまうでしょう。本当に辛いことばかりというふうに言う人がいらっしゃるかもしれません。楽しいことなんかちょっともないというふうに言うかもしれません。でもその一つ一つを私たちは通り抜けてきたじゃないですか。神様がお言葉を持って、兄弟姉妹を持って支えてきてくださっているではないですか。ハレルヤですよね。不思議ですけど、一言お祈りいたします。愛する父なる神様、詩篇の作者と同じように本当に心からハレルヤと、そして神の御教えこそ、神の掟こそ真実である、そのように褒めたたえて、そして主よ、あなたを証しする、そのような民として歩む喜びを味わわせてください。またそのような 教会として集まりができますように。主よ、喜べと言ってもただ単に命令されただけでは喜べません。しかし私たちは本当にイスラエルの民がお取り扱いを受けたように、私たちも神を褒めたたえる理由を十分に持っているはずであります。どうぞ思い返し、主の御名を本当に喜ぶものと、自分のことのように喜ぶものとさせてくださいますように。そうしてしよう、この教会が本当に喜びを、多くの人々に喜びを与える集まりとして、礼拝として証ししていくことができますように、本当に崩れやすい、私たちですけれども、支えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。